幸せになるラジオ、ラジオ日本、そして FPC ラジオ、お聞きの皆さん、こんばんは。1ヶ月ぶりの登場です。パトリック・ハーランです。8月最後の月曜日ですね。まあ本来なら夏休みはどうしたのとか、お盆は帰りましたかとか、子供の宿題は最後の最後まで大変でしたねとか、そういう話題になるはずですが、今年はみんなもうコロナのせいでそういう普通の夏は過ごせなかったんじゃないですかね。もう学校は休んだり、または休まなかったり、宿題があったりなかったり、共通する話題がなかなかないんです、コロナ以外は。でもなんかハッピーな思いで共通できる話題が一つあればいいなと思う中、いいのありますよ、この番組。明日からは周りの皆さんに昨日の幸せになるラジオ聞きましたか。ぜひ共通の話題を提供できるように今日頑張りたいと思います。今日のゲストはすごいですよ。それは取っといて、まず先月のゲストの話をしましょう。シンガーソングライターの川本誠さんでしたね。横浜市の宮子さん、川本さん、パックン、来年デビュー25周年おめでとうございます。お二人のお話を聞いて福井愛が伝わりました。いいな福井、やっぱりが抜けてるけどいいよ。そうです、いいですよ福井は。八王子市の正樹さんから、あっという間の川本誠さんとのトークでした。とても自然体でゆったりした福井と東京のリモートでしたね。来月も楽しみになりました。さて、日本で一番幸せな場所といえば、幸福度ナンバーワンを3連覇中の福井県です。福井県にゆかりのあるゲストを迎えて、人生を幸せにするヒントを伺っている番組です。今月のゲストは福井が生んだバレーボール界のスーパースターといえばもうお分かりですよね。福井県福井市ご出身、バレーボール男子日本代表、パナソニックパンサーズ所属の清水邦弘選手が登場します。聞きたいことたくさんありますよね。バレーボールのこと、故郷福井の魅力などなどたっぷり伺いたいと思います。幸せになるラジオ、どうぞ最後までお付き合いください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FPC ラジオでお送りしています。幸せになるラジオ。ここからはゲストとハッピートーク。今月のゲストは福井県福井市ご出身、バレーボール男子日本代表、パナソニックパンサーズ所属の清水邦弘選手です。お願いします。
よろしくお願いします。
はい、この時差で分かる通り、今回はリモートで、つないでおりますが、僕らはもう何ですか、役得で、僕ビデオチャットで清水さんのかっこいいイケメンの顔を見せながら、見せていただきながらやるんですけど皆さんはその美声にぜひ惚れてください。あの、清水さんは今どちらから？
今パナソニックの本拠地の大阪にいます。
大阪、今どうなんですか、はい、試合とか無観客でもやってますか？
いや、まだ V リーグの方は10月17日から開幕ということで、うんうん、それまで今は試合がないので練習で調整しているって形ですね。
なるほど。あの、はい、失礼ですけどバレーボールはどうなんですか？3密は避けられますか？
そうですね、あのやはりチームスポーツですので、うん、なかなか3密を避けるってのは難しいんですけれども、ハイタッチなどはなし、極力やはり曖昧今にボールを消毒したり、まあ、手洗いであったり消毒であったりっていうのをしながら、対策を取りながら練習をしています。
なるほどね。そっかそっか、まあ、貴重な時間を取ってくださって取材に答えていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
実はですね、あのリスナーの皆さん、はい、14年前の話なんで誰も覚えてないと思うんですけど、僕一回清水さんと番組で共演させていただいたことあるんですよね。その時はもうウィウィシー、イケメン、スタメン、新人選手としてものすごい注目されてましたけど、今なんていうんですか、もう大ベテランになりまして、チームを引っ張る存在、
ね、
まあ当時も活躍されてましたけど、今はもう欠かせない存在になりましたね。
いやー、そんなことないと思うんですけども。
いやー、よく覚えてますよ。プレーも激しかった。飛ぶ飛ぶ、打つ打つ。あのここでも何回か話してるんですけど、僕大学までバレーボールをやってまして、はい、あの北陸高校、はい、とも練習させていただいてますので、あの福井とバレーボールのこの2つのところがちょうど共通する今回の話題、 僕も燃えます。ちょっと力を入れすぎていきたいと思います。さあ改めまして、プロフィールをご紹介させていただきますと、1986年8月11日生まれ、今月で34歳になりました。身長は192センチ、僕より8センチも大きい、最高到達点は337センチ、僕より300センチも高い通称ゴリさんというあだ名で愛されている、もう本当に日本の代表選手、としてみんなに親しまれてるんですが、福井工業大学附属福井高等学校、まあ副校ですよね、から東海大学へ行きありまして、大学在学中に全日本代表オポジットに選ばれました。オポジットというのは、セッターの、ちょうど反対側にやるプレーですよ ね、
すね、はい、もうスパイク専門のポジションって言っても過言ではないポジションですね。
そうなんですよね、はい、前面だけじゃなくて後ろからもバックからも打つわけですよね。
そうですね、はい、レシーブを周りの人たちに助けてもらって、僕はレシーブを免除してもらってスパイクを力入れるっていう形でやらせてもらってるポジションです。
そうなんですね。そのためにやっぱりこのジャンプ力が、そして、まあ、スパイク打つ力、コート見る、視野視界の、幅の広さ、全部要求されますよね。どうですか、プレッシャー重いポジションですか？
そうですね、やはり僕がスパイクを決めれなかったら試合は負けてしまいますし、僕の力不足で負けてしまうこともやっぱありますし、僕の力で勝利を引き寄せることもやっぱできますので、それだけやっぱ使命感が強いポジションだと思っています。
うん、そして2008年には、最年少で北京オリンピックの代表 にも選ばれました。2009年にはパナソニックに加入し、強烈なスパイクを武器に大活躍されています。しかし一昨年、練習中に右膝を負傷、1年に及ぶリハビリを経て第一線に復帰、東京オリンピック代表の候補選手にも選ばれています。これはどうなんですか、まあ30過ぎて大きな怪我をすると、そこで進路を考えました、それとも、まあ、何があってもバレーボール選手に人生をかけて戻るという固い決意でしたか？
そうですね、怪我した時っていうのはやはりすごくきつく引退っていう気持ちもやっぱ芽生えてましたね。
あ、そうなんですね。
はい。
辛かったですか、リハビリ？
リハビリは本当にきつかったです。僕結構今まで何回もいろんな足首の手術したり、まあ怪我したりってことはやっぱあったんですけども、膝の今回の一昨年の前十字の怪我っていうのが一番きつかったですし、リハビリも相当きつかったと思いますね。
そうですよね。いや、はい、そこから復帰するだけでもものすごい清水選手の、まあ、決意というか努力の証だと思うんですよ。しかもそれが日本代表にもまた選ばれて、すごい話ですよ。で今34歳で、はい、オリンピック代表にも選ばれたわけなんですけど、コロナがやってきちゃって東京オリンピック来年に見送ることになったんです。そのニュースを聞いて、はい、その時の気持ちを教えてください。
そうですね、やっぱり東京オリンピックが延期ってなったことについてはもうしっかりと受け止めて、うん、じゃあ1年間どうやってまたトップのコンディションを持っていくかってことを常に考えながら今やっています、
うん、なるほど。また若い選手が下から押し上げてくるというか、
はいはい、
それをどうにか上から抑え込まないとダメですね。
そうですね、まあでも本当にベテランの1年っていうのは本当に難しい1年になると思いますし、かたや若手の1年間っていうのは本当伸びしろがすごくある1年だと思いますので、
うん、
それをやっぱりどうにか若手選手よりもコンディションを上げていかなきゃいけないっていうのはすごく難しい部分があるんですけれども、
うん、
それをやっぱ証明できるようにですね、来年のオリンピックに向けて調整していきたいなと思っています。
いいですね、もう到達点を400センチぐらいにしてくださいよ。
そうですね。
ちなみにバレーボールを始めたきっかけ、お母さんだと聞いてますけど、どういうことですか？
そうなんですよ、僕のお母さんが、ママさんバレーをやっていて、
福井で盛んですよね、ママさんバレー。
そうなんですよ、盛んで、僕もう3歳ぐらいの時からずっとお母さんについていって、うん、それがだんだん大きくなっていって、小学校1年生とか小学校2年生とかなっていくにつれて、当時はお母さんはそのママさんバレーのチームのエーススパイカーをやっていたので、僕も お母さんみたいなエースになりたいなってい
い
うので始めましたね。は
ね。いいね。あれですか、もう小学校の頃から大きかったですか？
小学校の頃はですね、まあでも学校の中では一番大きかったですね。160センチぐらいはあったと思います。
小
小学
学
校6
生
年生
で？
の時
う
に。
わ、素晴ら
は
しい。
い。中学校3年生の卒業するときに189センチぐらいありました。
うわ。じゃあ、あれですか、成長期は食欲とか旺盛だったんですか？
いやもう、特に中学校、高校あたりがもう常にお腹空いていましたし、もうお母さんとよく行ったりしてたんですけども、回転寿司だと100皿ぐらい食べてました。
100皿一人で。
はい。一人でもうパクパク食べてました。
すげえ
はい。
な。もう煙突ぐらいになるよね、積み上げると。
そうですね。その積み上げるのも楽しくて、頑張って食べてましたね、僕。はい。
ちなみ
そうで
に、
すね。
行かれた、回転寿司はアトムですか？
アトムとか言ってましたね。海鮮アトム。やりしまし た。
海鮮アト
はい。
ム大好きで、僕も。回転寿司との出会いがアトムですから、僕は。ちなみにこの番組にも中垣さんとか、日
はい。
本の監督ですね、あと、三津谷裕子さんにも出ていただいて、この福井とバレーの関係をいろいろ話してきましたけど、何だと思いますか？なんでこんなに福井がバレーボール選手を生んでると思いますか？
そうですね、まあ、僕が思うに、やはり福井の環境、まあ、もうすごくいいと思うんですけども、
福井にはやっぱりいい指導者がたくさんいるんじゃないかなって僕は思いますね。
小学校の監督であったり、中学校の監督であったり、高校の監督っていう、素晴らしい監督、コーチのがいるからこそ、素晴らしい選手がこう出てくるんじゃないかなって思いますね。
やっぱりなんだろう、一回その歴史とか伝統がついたら、文化がついたら、強いところはずっと強いままなんですね。
そうですね、強いですね。なので、はい、不思議ですね、僕も。でも本当に、V リーグ選手でも福井県出身の選手がやっぱ多いので、
あ、そう
そ
な
ういっ
ん
た意
だ。
味では、はい、代表選手もいますけども、V リーグ選手もたくさんいますので、
へえ。
本当、福井県っていうのはすごいなと思いますね。
あともう一つ、福井とバレーボール関係なんですけど、2.43聖蔭高校男子バレー部っていう福井県を舞台にした青春スポーツ小説も話題になってます。清水さんは読んでますか？
僕、読んでなかったんですけども、これからぜひ読んでみたいと思っている。
読んでください。僕も読んでます。おすすめです。
はい。
さあ、バレーボールの話いろいろ聞いてきましたけど、この後は、生まれ育った福井県の魅力などをぜひ教えていただきたいです。その前にこの曲を聴いて元気が出る、ハッピーになる、そんなおすすめの一曲を教えていただきたいです。
はい。僕、一昨年に怪我をした時に、怪我をして、まあ、辛い時期がやっぱあったんですけども、その時にファンの方からこの曲を聴いて元気出してくださいって言われた曲がありまして、まあ、それを聴きながらずっとリハビリをして励んでいましたので、聴いてほしいと思います。
いいです
いき
ね。
ものがかりの笑顔です。
パトリック・ハーランがラジオ日本と FBC ラジオでお送りしています。幸せになるラジオ。今夜のゲストはバレーボール男子日本代表、パナソニックパンサーズの清水邦広さんです。お送りした曲は生き物がかりで笑顔でしたが、まあ自分が辛い時にファンから送られてきて元気になるということだったんですけど、本当にこれでリハビリに励めたんですか？
励めましたね。なので、今この曲を聴くと、あの時リハビリしてたなってすごく、蘇ってきますね。
思い出
はい。
が、辛い思い出
思
が。
い出が、やっぱその曲が聴くことによって、今まで頑張ってきた分、蘇りますので、まあ、これからも聴くことによって、あの時頑張ったからまた頑張れるって思いながら聴いていますね。
いいですね。この一番
はい。
辛い時の助けになった友達とか助言とか、こういう
はい。
曲とか、もう生涯の友達として付き合っていける気がしますよね。
そうですね。
ちなみに
はい。
印象に残ってる、その言われたされたことって何かありますか？
やはり僕、4ヶ月間病院で入院してたんですけれど
うわ。
も、やっぱり時間がやっぱ解決してくれる時もあったんですけれども、やはり怪我をして1週間、2週間っていうのはすごくきつかったですし、その時に同期のやっぱ福澤選手来てくれましたし、ファンセクのメンバーの仲間がこうお見舞いしに来てくれた時に、清水がこれだけ頑張ってたのに、こんだけ大きな怪我をしたかもしれないけども、 これからお前が立ち上がるために俺たちはどんなことでも助けてあげるから絶対に下を向かずにもう一回立ち上がってこいよっていうのを言われた時に、僕それで聞いた時もう泣いてしまったんですけども、その言葉を聞いて今でも頑張ってますね。やはり復帰のめどがやっぱ立ってなかったので、本当に治るか治らないか分からない状況の中でのやっぱその言葉ってすごく僕にとっては重みに感じて、すごく元気づけになりました。
何でもやるよって言われて、実際に頼んだことありますか？
いやー、どうですかね。でも僕はやはり怪我してからは全然笑えなかったんですよね。笑うことが全然できなくて、ずっと下を向いていたんですけれども、やはりこのいきものがかりさんの笑顔を聞くのもそうですし、みんながこうお見舞いに来た時に笑わかしてくれたというか、冗談言ったり、なんか些細なことで、で、それから徐々に僕も笑うことによって前向きにというか頑張れた、そういうのがやっぱありましたので、本当にやっぱ自然と笑顔ってすごく大事なんだ
って身に染めて感じましたね。
さて、そこで、まあ、本当に今話して、その笑顔が、非常に印象的、歯が白いし、清水さんの その元気な姿、僕もなんか励まされるというか、元気つけられると思うんですけど、福井で元気をもらおうとか、幸せになるおすすめスポットはありますか？
福井には1年に1度ぐらい帰ったりするんですけれども、その
大
帰っ
阪近いのにもった と
時
帰
に
りな
必
さい
ず、
よ。
そうなんですよ。でもやっぱり練習とか試合とか結構忙しい
忙
の
しいで
で、
すね。
なかなかやっぱり帰ることなかなかできないんですけれども、福井に帰った時は、僕美山出身なんですけれども、美山の隣に池田町っていう町があるんですけれども、そこの桂橋っていうとこに行きますね。吊り橋があるんですけども、桂橋、吊り橋なんですけれども、
本当大自然の中に吊り橋があって、歩くと何ですかね、スリルがすごくあって、めちゃくちゃ揺れますし、
本当すごいマイナスイオンがめちゃくちゃ出ていて、すごくいいなって思いながらいつも行ってますね。
いいね。
そこにやっぱり行くと福井に帰ってきたなって思いますね。地元に帰ってきた、地元っていいなって思いながら吊り橋を渡ったりしてます。
昔ほどは食べないかもしれないですけど、今も福井に行って回転寿司寄ったりしますか？
回転寿司行きますね。やはり福井の回転寿司ってやっぱ美味しいなと思いますね。
一番おすすめを福井
そう
食
です
は何です
ね、
か？
たくさん美味しいものがあるので選べないんですけど、やっぱり福井の冬といえばもうもちろんやっぱり越前ガニ、僕もやっぱ福井に帰って冬に帰ったりしたら絶対に越前ガニたくさん食べますし、
いいね。その福井の良さ、福井で育ってもらった、なんていうんですか、性格とか持って、今の人生で生かしてるポイントとかありますか？
そうですね、
福井県って優しい人がやっぱ多いんじゃないかなと僕思うので。
親切な人もやっぱ多いと思いますし、まあ、そういった意味では本当にこう街に歩いてても、やはりまあ大阪のことを言ったらちょっと失礼かもしれないですけども、大阪っていうせっかちというか、すごくもう歩くのもみんな早いですし、そういった意味では福井の人たちってもう
時間にゆとりを持って行動してるなとは思っていますね。
そうなんですよね。なんていうんですか、精神的なゆとりがありますよね。どうですか、バレーボール選手としても、どっちかというとガツガツしてる方がいい気がしますけど、福井の
い
その、
や、やはりバレーボールっていうのは思いやりのスポーツだと僕は思うんですよね。自分がミスしてもカバーできますし、っていう意味ではやっぱり思いやりがないとバレーボールってできないスポーツだと僕思いますので、そういった意味では本当に福井県のそういうゆとりがある、思いやりがある地域にやっぱ生まれたからこそ、僕はバレーボールがこううまくできてるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。そのゆとりはある、支え合おう気持ちがバレーボール選手としても大事なんだ。なるほど。ちなみに本当にバレーボール選手として第一線で活躍し続けて長年、を誇るベテラン選手なんですけど、自分の健康管理とか、その長生きするために気をつけてる面は何ですか？
僕ですね、食後にコーヒーに MCT オイルを入れて飲ん
何で
だ
す
りは
か？
していますね。
MCT オイル。
MCT オイルっていうのは、なんていうんですかね。
大丈夫です。多分答える前にみんなググってると思うんです。体にいいわけですね。
体にいいんですよね。で、結構、長友選手とか、サッカーの長友選手なんかもよく飲んでいますし、スポーツ選手、大体 飲んでいますね。
そうなんだ。
なんか脂肪をの燃焼をよくしてくれるものですね。
へえ、はい、じゃあまあ来年はオリンピック代表を目標に、頑張ってくださると、ファンとして、期待してますけど、長い目で長期的な目標、最後にこれだけ聞かせてください。
そうですね、やはり僕いろいろ怪我をした時にいろんな人たちに助けてもらいましたし、うん、そのいろんな人助けてくれたからこそ僕は今もう一度復帰してバレーボールができていますので、もっともっとこれからバレーボールを頑張ってですね、みんなにやっぱり恩返しをしていきたいなと思っています。でやはり僕はもう今34歳でもうベテランに達していますけれども、力が尽きるまでバレーボールを続けていきたいなと思っています。
いいですね、はい、もう新記録を目指しましょうよ。現役最年長さんって誰か分かんないけど、乗り越えましょう、目指せ60歳、ね、さあ最後になりましたが、告知なんかありますか？
そうですね、10月17日から、V リーグが開幕します。パンサーズの応援よろしくお願いします。
はい、今年の V リーグ、来年のオリンピック、そしてなんといっても60歳までの大活躍を、皆さん心から応援してます。はい、ということで、本日のゲスト、バレーボール男子日本代表パナソニックパンサーズの清水邦弘さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さてここで福井県からのお知らせです。番組では毎回福井にゆかりのある素敵なプレゼントをご用意していますが、今回は風来釜作越前焼き一輪挿しです。越前焼きは日本遺産にも指定されている日本六甲窯の一つです。越前町は平安時代末期から続く陶芸の里です。最近では越前焼きの硬くて丈夫な特徴を生かしつつ、現代風にアレンジしたものもたくさん作られています。今回のプレゼントは動物をモチーフにした作品を得意とする風来釜の作品です。キリンの形をしたユニークな一輪挿しとなっています。そんな越前焼きのキリンの形をした一輪挿しを1名の方にプレゼントします。プレゼントのご応募はメールでお願いします。お名前、住所、番組の感想、そしてキーワードも書いて送ってください。今回のキーワードは、成長期にお母さんと一緒に行って100皿食べたあの福井の美味しいものです。頭回ってる方はすぐわかるでしょう。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp、 ハッピー happy@jorf.co.jp です。締め切りは9月10日まで。そして当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さてついに大河ドラマ麒麟が来るの放送が再開しましたね。主人公の明智光秀と福井県には深い関わりがあるのを皆さんご存知でしょうか。光秀が約10年間過ごしたとされる少年寺や一条谷朝倉氏遺跡、その他にも福井県には光秀と縁のあるスポットがたくさんあるんですよ。そこで今回紹介するのは県の YouTube チャンネル、おいでよ福井。光秀ゆかりの地の見どころや光秀とのつながりを動画でお届けしています。光秀の福井での暮らしに思いを馳せながらぜひご覧ください。そして福井を舞台にした青春スポーツ小説 2.43 青陰高校男子バレー部と福井県がコラボして特設サイトにて限定のショートストーリーを公開しています。本編では見られない登場人物たちの福井での日常が描かれています。こちらもぜひご覧ください。パトリック・ハーランがラジオ日本と FPC ラジオでお送りしてきました幸せになるラジオ、皆さんいかがだったでしょうか。すごい心に響いたのはバレーボールは思いやりのスポーツという話で、福井県には思いやりの心が宿ってるから福井県民がバレーボールに強いという県とバレーボール、この県とスポーツのつながりを初めてこう納得する解説いただきましたね。ちなみにこのメッセージを英語で言うと、Volleyball is a kind sport. バレーボールは思いやりのスポーツ。Volleyball is a kind sport. ちなみに、バレーボールは kind of sports って言ってしまうと、バレーボールはスポーツの一種ですと当たり前の話になっちゃうんです。気をつけてください。10月17日に開幕される V リーグ、ぜひ応援して彼の活躍をオンラインで確認してください。そして行けるようになったら、ぜひ足を運んでスタジアムでその活躍っぷり、笑顔を確認してください。さあ、皆さんからの感想もぜひ聞かせていただきたいです。他にもあなたの感じた幸せ、福井のおすすめスポットなど、どんどんメッセージを送ってください。メールアドレスはアルファベットで happy@jorf.co.jp、 ハッピー happy@jorf.co.jp です。プレゼントのご応募もこちらからどうぞ。さあ、お別れの時間がやってまいりましたが、次お会いする日までぜひ幸せな時間をお過ごしください。幸せになるラジオ、お相手はパトリック・ハーランでした。それではまた来月お会いしましょう。 That's it for this time. We will see you next time. Have a very happy month.
幸せになるラジオ、この番組は福井県がお送りしました。